ジョセフ牧先生が、学校を建てていますよね。建てているんですけど、最近大きな地震と大雨があったみたいで、一番上 の、 屋上みたいな部分が崩れちゃったみたいで、それ修復かかるのに結構時間かかるみたいなので、皆さん8月ぐらいにオープンまたするって言ったので、皆さんちょっと祈りお願いします。御言葉、そして知恵ですね。詩篇119編105節に、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。神様の御言葉は皆さんを豊かにしたいです。神様の御言葉は皆さんが栄えるように神様がくださいます。今日書いてみたいに、神様の御言葉は足の灯火、私の道の光ですよね。御言葉を聞いて皆さんが暗くなったら、それは皆さんが間違っています。神様の御言葉は光です。皆さんに光を与えて、光を照らして、皆さんの行く道を神様が導いて照らして働いてくださいます。ですから皆さんが神様の御言葉を、御言葉中心の人は何ですか？本当にこの世が与えられない祝福を受けた人になるわけですね。どの聖書でも神様の御言葉から右左それたら、あなたを裁くと神様が言います。代わりに、あなたが私の言葉を聞いてその通りに歩むんだれば、あなたは栄える。それが神様の約束なわけですよね。私たちが神様の御言葉中心の人は、当然祝福を受ける人なわけです。それを一番よく書いているのは詩篇一編一節から六節です。詩篇一編一節には、幸いなことよ、悪者の計りごとに合いまず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。神様の御言葉中心の人は悪から離れる人です。これとても重要です。もし私たちが悪の中で生活をするんであれば、私たちは人を生かすんじゃなくて人を殺してしまいます。神様が願うのは、御言葉中心の人はいつも幸いなことに悪から離れる人。もし皆さんが自分の中にある罪悪に戦いんであれば、御言葉で勝利をしないといけません。そして二つ目、詩篇一編二節には、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。さっきも第1テサロニケ5章に見ましたけど、神様の御心はいつも喜ぶことです。その喜ぶ方法は何ですか？神様の教え、御言葉をいつも口ずさむ人、いつも黙想する人、いつも御言葉を考える人は何ですか？神様の御心である喜びであふれかえる人に変わるわけです。皆さんがいつも御言葉を聞くと、必ず喜ぶそのポイントが出てきます。それを皆さんが見つけて、今週1週間毎日喜ぶことを忍びで祝福します。詩篇一編3節には、その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄える。神様の御言葉中心の人は必ず栄えるようになります。霊的に肉的に神様が共にいるから栄えます。何かをするからじゃなくて、栄えるって意味は神様に認められるって意味です。神様の御言葉中心の人は神様が認めます。神様が認められた人は、神様その人を用いられて、もっと神様の国の働きに用いられるように神様が祝福してくださいます。ですから皆さんが、ああ御言葉聞けば私はお金持ちになるんだっていう簡単な考えじゃなくて、神様の御言葉を通して私は神様から認められる人になるんだ。これが一番重要です。神様が認めた人、その人は神様その人中心に伝道宣教実際生かすに神様を導いてくださいます。で、最後詩篇一編4節から6節には、悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ、それゆえ悪者は裁きの中に立って応せず、罪とは正しいものを集いに立てない、まことに主は正しいものの道を知っておられる、しかし悪者は滅び失せる。神様の御言葉中心の人は御言葉に導かれます。 導きを受けるから正しい道を歩むわけです。間違った道に歩んでいる人が成功しているように見えるかもしれません。皆さんにもっとよくできているかもしれません。でもその人は神様の御言葉の道を歩まなければどんな人でも必ず滅びます。どんな私たちでも神様の御言葉の道を歩むんであれば、風が吹いても何が吹いても私は神様と共にいるから、必ず最後に祝福を受ける場所に私が行くわけです。だから信仰生活は何ですか？神様の御言葉に導かれることが一番重要です。神様の御言葉はなぜそんなに重要ですか？私たちの魂に対する養殖だからです。必要なご飯だからですね。神様の御言葉はなぜそんなに重要ですか？ヨハネ一章一節から三節、はじめに言葉があった。創造された時も神様は言葉によって創造されて、その言葉が神様であり、その方によって作られた。作られたものはこの方によらず、できたものは一つもないと語ります。神様の御言葉には創造の能力があります。私たちは神様の御言葉によって創造されました。だから当然創造の原理が御言葉だからこそ、私たちは御言葉が当然必要な存在なわけです。御言葉なしで生活すると、皆さん霊的に沈黙して沈滞してしまいます。全く成長がなくて、もうほころびた骨のように完全に死んでしまいます。でもずっと御言葉とある人はずっと成長していくわけです。成長しただけじゃなくて、本当に神様が栄えるように、実を結ぶように私を祝福してくださいます。皆さんが、私は神様なしでは、御言葉なしでは生きれない存在であることを認めたときに、御言葉の力が私に望むようになります。じゃあ御言葉の中心が何ですか？なぜこんなに御言葉に言葉を言いますか？もう当然私を想像したから。それだけじゃなくて、御言葉の真理が何ですか？ヨハネ一章14節です。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。この御言葉が誰ですか？イエス・キリストです。この御言葉が人として、イエス様が私たちの罪との体を持ってこられて、私たちに何ですか？永遠な命を与えるために、御言葉が人として受肉されて、十字架で私の全ての罪を背負って死にかさり復活して、御言葉を信じる人たちに神様の子供と永遠な命を与えると神様が約束してくださいました。ヨハネ6章68節には、するとシモン・ペテロが答えた、主よ、私たちの台のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。他にないです。使徒行伝4章12節みたいに、この世の下に与えた他の名前は一つもないです。ただ唯一イエス・キリストだけに私たちに必要な永遠な命があるわけです。永遠な命は永遠に食べないといけませんですよね。この世だけじゃなくて、命だからこそ命にはご飯を与えないと死んでしまいます。だから私はずっとイエスがキリスト、この誠の御言葉、この恵みの御言葉を聞いてこそ、私の中の命が力強く働くわけです。そして私の魂を力与えだけじゃなくて、御言葉はヘブル4章12節、癒しです。神様の御心は癒しです。皆さんを癒したいです。神様はそれを皆さんまず信じないといけません。霊の病でも、肉の病でも、精神の病でも、経済の病でも、人間関係の病でも、どんな病でも、神様の御心は皆さんが癒されることです。ただその癒しの方法が何ですか？神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣にも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろんな考えを図ることを判別することができます。神様の御言葉が皆さんを癒してくださいます。だから私たちが本当に癒したい部分があれば、御言葉を持って生活をしないといけません。 そしてこの御言葉は私たちに実際的な知恵も与えてくださいます。だから御言葉あればあるほど知恵が素晴らしいわけです。だからどの聖書の信仰の人でも教会史の人たちでも御言葉に精通した人たちはみんなその時代を変える知恵も持っていました。神様はそんな人中心に伝道、宣教、実際生かす恵みを与えてくださいました。私たちにはなぜ神様は私に生活に知恵を与えますか。私が成功するためではなく、申命記6章6節から7節、私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、眠る時も、起きる時もこれを讃えなさい。私たちにはなぜ知恵がありますか。次世代に神様の御言葉を教え込むためです。皆さんが知恵をもらうときに、神様、私が子供たちに神様を教えるために、神様の約束を教えるために、祈りが何か、伝道が何か、宣教何か、実際生かすその計画何か教えるために、神様、私に知恵を与えてください。特に機関を任された指揮者たちはこれを一番に祈らないといけません。神様、私に任されたこの子供たちに正しい福音を伝達できるために、私に知恵を与えてください。神様が皆さんに必ずどうやったら子供たちに御言葉が入るのか、その知恵を教えてくださいます。皆さんが福音を伝えますと、第二テモテ3章15節、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。イエス・キリストに対する知識を知るには何が必要ですか。聖書の御言葉が必要です。他の方法ではイエスがキリスト、この救いを得させる知恵、信仰をもらうことは不可能なわけです。皆さんの証は素晴らしいですけど、それは人に救いを与えることはできないです。唯一聖書の御言葉だけがその人に、ああイエスがキリスト、私は信じたい、その救い、その信仰を神様が与えてくださいます。だから日本に神学校はすごく重要なわけです。だから教会がとても重要なわけです。なぜ神様の願いは日本で救いを受ける人たちが救いを得るために皆さん、私たちを呼んでくださいました。皆さんが聖書を持って何をすればいいですか。第二テモテ3章16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。重要なのが御言葉で教えて戒めて教制して訓練しなさいじゃなくて、神の霊感によって書かれたってことです。皆さんが御言葉を伝えるとき、聞くときに聖霊が働くように祈りをしてください。神様、この御言葉がこの人に、私に働くように聖霊様が働いてください。なぜ神様の言葉も神の霊が教えてくださないと悟ることはできないからです。頭がいいから悟るんじゃなくて、経験が多いから悟るんじゃなくて、人の話し方上手だからじゃなくて、聖霊が働くときに、ああこれが神様の御言葉なんだと悟るわけです。だから私も伝える人も聞く人もどんな人でも、聖霊が働くように私がいつも祈りを持って御言葉を聞いて、祈りを持って福音を伝えるわけです。そしてこの御言葉は第二テモテ3章17節、それは神の人がすべてのいい働きのためにふさわしい十分に備えられたものとなるためです。神様の御言葉はいい働きのために必要ですし、私が備えられた人になるために、良い働きにふさわしい人になるために御言葉が必要なわけです。神様、皆さんに日本で一番重要な使命を与えました。 伝道、宣教、実際生かすことですよね。でも私たちが自分たちのレベルでそれができないです。全うできないです。だから神様は私たちに御言葉を毎週くださって、神様の使命を全うできるようにふさわしい人になるために、毎日神様は私たちに御言葉をくださるわけです。この聖霊がヨハネ14章16節から、14章26節ですね、26節、しかし助けにし、すなわち父が私のによってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊が働くときに、私たちが神様の御言葉を、一番重要なときに神様が御言葉を選択できるように働いてくださいます。すごく重要なことです。私の選択、判断、決断、一つ一つがとても重要です。でもその正しい選択ができるように、御言葉を聞いて祈りをするときに、神様がこれをしなさい、教えてくださるわけです。それを持ってやる人は、さっき言ったみたいに悪から離れて、神様その人を認められる栄える人に神様は変えてくださいます。イエス様も弟子を立てるときに御言葉で弟子を立てました。エペソ4章11節から13節、こうしてキリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師または教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私が皆信仰の一致と神の御子に関する知識一致とに達し、完全な音になってキリストの導いた御たきになるために達するためです。キリストご自身が、ある人を生徒、ある人を牧師、ある人を預言者、ある人を伝道者、特に麻布福音教会の職務もらった皆さんはキリストご自身が立てた職分です。牧先生を通して皆さん一人一人を、キリストご自身が皆さんをこの機関を任せた使役者として、機関長として、区域長として、神様が皆さんを召されました。私たちの働きは何ですか？御言葉を持って生徒たちが整えられて、立てることですね、整えられて奉仕ができるように助けてあげること。皆さんは皆さんに任された人たちが奉仕ができるように、礼拝にサポートして、献金でサポートして、もういろんな小さなことでサポートできるように助けてあげて、一つの体を立てることに皆さんがオールインをしないといけません。もし皆さんがどうすればいいかわからない、御言葉を黙想してください。神様が教えてくださいます。今日読んだ詩編117編105節ですね。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。この当時灯火はランタンですよね。で油を通して火を立てるわけです。で旧約書では油は聖霊をすごく教える意味ですね。ということは、私の道を行くときに聖霊様が火を燃やして私を導くという意味です。だから私たちも御言葉を通して聖霊が働くわけです。だから御言葉ある人は聖霊の人で、聖の人はいつも祈りをする人です。だから御言葉ある人は祈りの人、祈りをしない人は御言葉がない人です。だから私はいつも、御言葉によって神様私を導いてくださるんだと皆さん確信して、何をしなさい？最後の結論ですね。ヤコブ書1章22から25です。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようなあったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になれます。こういう人はその行いによって祝福されます。皆さんのミッションです。今週1週間講談の御言葉を必ず実践してください。ネヘミヤが祈って終わったんじゃなくて、祈って実践をしました。皆さんも祈ったら実践をしてください。 神様、私はネヘミヤの祈りを回復して、本当にこの時代たちに崩れたその魂を持って、私が嘆きの祈りを回復するに、神様、私に恵みを与えてください。神様とは契約の神様です。それを忘れずに、この契約を次世代たちに、すべての人に伝達的に私を用いてください。ここに皆さんが祈ったら実践することをイエス宮で祝福します。言ってる神様ごとに感謝します。今週1週間毎日御言葉実践できる知恵と力を与えてください。感謝して主イエスキリストの宮によってお祈りします。アメン。